のダニエル書2章14節から23節を読みます。1508ページ、ダニエル書2章14節。その時、ダニエルはバビロンの使者たちを殺すためにやってきた王の親衛隊長ハルヨクに知恵と白深さを持って応対した。彼は王の全権を受けたハルヨクにこう言った。どうしてこんな急な命令が王から出たのでしょうか。すると、ハルヨクは事の次第をダニエルに知らせた。そこでダニエルは王のところに行き、王にその夢の意味を示すため、しばらくの時を与えてくれるよう願った。それからダニエルは自分の家に帰り、自分の同僚ハナンやミシャエル、アザルヤにこのことを知らせた。それはダニエルとその同僚たちが他のバビロンの使者たちと一緒に滅ぼされることがないように、この秘密について天の神に憐れみを乞うためであった。その時、夜の幻のうちにこの秘密がダニエルに明らかにされた。ダニエルは天の神を褒めたたえた。ダニエルはこう言った。神の皆は褒むべきから、とこしえからとこしえまで、知恵と力は神のもの。神は季節と時を変え、王を廃し、王を立てる。知恵を授けて賢者とし、知識を授けて悟りのあるものとされる。神は深淵なこと、隠されていることを明らかにし、闇の中に何があるかを知り、ご自分のうちに光を宿される。私の父の神よ、私はあなたに感謝し、あなたを賛美します。あなたは私に知恵と力を授け、今私たちが尋ねたことを私に明かし、王の心の内を私たちに明かしてくださいました。夢と、題しました。ネブカドネザル王の見た夢があります。その夢を王以外他の人が知るということができるのでしょうか。そんなことは可能ではないかと思います。夢のことについてもう一箇所、創世記41章の24節からを読みたいと思います。旧約の77ページ、こちらを合わせて開いていただきたいと思います。旧約聖書創世記41章24節から28節。そしてそのしなびた方があの7つの良い方を飲み込んでしまった。そこで私は地方たちに話したが、誰も私に説明できる者はいなかった。ヨセフはファラオに、ファラオの夢は一つです。神がなさろうとしていることをファラオにお告げになったのです。7頭の立派な雌牛は7年のことで、7つの立派な穂も7年のことです。それは一つの夢なのです。その後から上がってきた7頭の痩せた醜い雌牛は7年のことで、痩せ細り東風に焼けた7つの穂も同様です。それは金の7年です。これは私がファラオに申し上げた通り、神がなさろうとしていることをファラオに示されたのです。エジプトの牢獄に捕らえられていたヨセフが、エジプトの王ファラオの見た夢、エジプト中の地方士たちの誰も説明できなかった夢の解き明かしをしているその場面、箇所であります。ヨセフはこの時よりも前にもですね、牢獄で王の検察官長と料理官、彼が見た夢を解き明かしをしています。そしてこのファラオを悩ませた夢を解き明かし、そこからさらにですね、王がするべき政策を示すことができました。それでヨセフはこの時からファラオに絶大な信頼を得ていくことになる。今日のダニエル、この箇所の出来事と似ていると思います。王の夢、王が見た夢、しかもその王様はイスラエルの王ではなく、またイスラエルの神様を信じている人でもなく、 外国の王様であり、ヨセフとダニエルはその国で外国人として、寄留者として、捕囚の民として暮らしているのだという状況が似ています。ヨセフとダニエルが置かれている立場を比べてみますと、ヨセフの方がこの時牢獄に捕らえられていますから、まあ、厳しい状況にあったと言えるかもしれません。しかしダニエルも解き明かしをする前にですね、すでにこう殺されそうになっていますから、まあ、困難な状況にあるということは二人とも変わりありません。でそれにしても似たような状況で王の夢の解き明かしが求められるという出来事があります。新約聖書には夢の解き明かしというのはあまり出てきませんね。マリアの夫となるヨセフが夢でこう御使いに告げられるということがあっても、こういう象徴的な夢を見るというのは出てこない。で今日の箇所、ヨセフの箇所と似ていると言いましたが、今日の箇所はヨセフの時とは決定的に違うことがある、そう思います。それは、まあ、現代風に言うならばいわゆる無茶ぶりというやつですね。ネブカドネツァル王の無茶ぶり。ダニエル書2章の5節見てください。夢とその意味を告げることができなければお前たちの手足はバラバラにされた、ね、夢の解き明かしの前にまず私が見た夢を告げようと、それができなければ手足をバラバラにして死刑に処すとですね。その後で8節には時を稼ごうとしているなら、続く9節では夢を告げないならですね。夢の解き明かしの前に王が見た夢の内容を示す、ね、無茶な要求です。一体誰が他の人の見た夢の内容を知ることができるというのでしょう。誰もできません。王が無茶な要求をしているのはこの国の知恵者と呼ばれる人たちです。2章の2節を見ますと、そこに登場しているのは呪法師、呪文師、呪術者、カルデア人とあります。でこのカルデア人というのは占星術師であると思われますから、まあ、バビロンの国において知恵ある者たち、まあ、先のことを先に起きるようなことをですね示すことができる、あるいは知ることができる人たちだと考えられていた、まあ、この国の知恵ある人たち、まあ、その全員、この全員が集められた。けどその全員が王の夢を示さないと答えます。それで王の怒りに油を注いでいるということが、この旧説あたりまでを読むとわかるわけです。しかし今日私たちがここから学びたい、知りたい、味わいたいと思うべきことはそこではなく、カルデア人が王様に答えたこの11節の言葉です。11節を読ませていただきます。2章の11節です。王がお求めになっていることは難しいことです。肉なる者と住まいを共にされない神々以外に、それを王の前に示すことができる者はおりません。他の人の夢を知ることができる、そんな人はどこにもいない、人にはできない、それは神々にしかできないです、という答えです。これらカルダ人、知恵ある人たちは、まあ、言ってみればすごくまともな答えをしているとも言えます。しかし同時に彼らは正しい答えを自分たちで意味のない、実体のないものにしてしまっています。彼ら大きな最大な間違いをしています。それは一つのこと、なぜカルデア人はその神々に祈り求め、王ネブカドネツァルの見た夢の内容を神々に教えてもらおうとしなかったのかということです。しかしそれはできないことです。カルデア人が信じる神々とは本物の神様ではないので、その力はない、いや 神々の実態すらないわけですから。28節になりますと、ダニエルは天の神が王様の意味を明らかにし、解き明かすことができる、その一人の神がいると答えています。そして、それ以前には王の親衛隊長に、夢の意味を示すためにしばらくの時を与えてくれるように願い出ている。16節。そして、ダニエルはすぐにユダヤからの友人である3人、ハナンヤ、ミシャル、アザリアに事の詳細を知らせて一緒に祈るんです。19節では最初に天の神を褒めたたえ、賛美の声を上げると、20節からは神が王様の心の内を明かして答えてくださる、確証を持って祈っています。これが、このダニエルの賛美と祈りこそが、カルデア人にはないダニエルとの決定的な違いです。まことの神に信頼して従う信仰者と、神々をですね、自分たちのために利用する呪法師、カルデア人たちとの決定的な違いとも言えます。この日まで、王にこんな要求をされるこの日まで、どのように神を信じてきたのか、それは決定的な違いとして、この日、形として現れたんです。信じるならば祈り求め、祈り求めるならば答えがいただけるということを確信を持って祈れ。ただし、傲慢にならず、ダニエルのように同じ神を信じる信仰の友人、同路者と心を合わせて祈るということが大切です。大切です。必要です。今日の箇所をもう少し丁寧に読んでいきたいと思います。2章の1節にですね、ネブカドネツァルは何度か夢を見た、そしてそのために心が騒ぎ彼は眠れなかったとあります。ネブカドネツァルが自分が見た夢で不安となり悩み、そして眠れなかった。そしてそれは彼の王様としての治世の第2年だと記されています。王に即位してわずか2年目なんです。これから国を治め、安定させていかなければなりませんから、王は緊張していたと思います。そんな中で何度も同じ夢を見て心が騒いだ。少し先になりますが、31節から35節を読んでみます。31節。王よ、あなたが見ておられると、なんと一つの巨大な像が現れました。この像は巨大で異常な輝きを放って、あなたの前に立っていました。その姿は恐ろしいものでした。その像は頭は純金、胸と両腕は銀、腹と腿は青銅、すねは鉄、足は一部が鉄、一部が粘土でした。あなたが見ておられると、一つの石が人手によらずに切り出され、その像の鉄と粘土の足を打ち、これを粉々に砕きました。その時、鉄も粘土も青銅も銀も金も皆共に砕き、夏の脱穀場のもみ殻のようになり、風がそれを運んで跡形もなくなりました。そしてその像を打った石は大きな山となって全土を覆いました。これが見た夢です。こんな夢を見たら不安になるのも当然でしょう。そう考えると、上司たちにネブカドネザル王が見たその夢、夢そのものを言い当ててみろというのは、むちゃくちゃな要求をしているとはいえ、その心を騒がせている不安を想像すると、やむを得ない面もあるのかなと思います。恐ろしい姿に映る巨大な像、そして次には一つの石によって、その像が砕かれた。一説には何度か夢を見たとだけ記されていますから、この夢を何度も見たのでしょう。こんな不思議な夢を繰り返し見たのならば、そこに意味があるのだろうと不安や恐れを抱くことでした。 これから王として働き、その力を盤石なものにしなければならない、そんな知性の始めといえる2年目にこの夢を見たのです。その夢を探ろうとするのは当然のことです。また王が呪法師たちに言っている9節の言葉、少し分かりにくいかと思います。9節にこうあります。偽りと欺きの言葉を私の前に述べようと決めている、ね、夢の解き明かしなくて夢そのものをまず語れと言った王はこんな風に言っています。少し分かりにくいなとこう思います。この時の王の心はこうでしょう。王が見た夢を先に呪法師たちに話せば、呪法師たちはその夢に適当な意味をつけてごまかすに違いない。それでは王の騒いでいる心は解決しない。だからまず夢を示せ。だから王様の無茶な要求のようですが、夢の内容を明かせと、そういうことなのです。これは王の不安が本当に大きくて強いということを表していると言います。エジプトでヨセフがファローの夢を解き明かした場合、ヨセフは牢獄ですでにこう夢を解き明かしています。そしてその通りになったと、まあ、王がファローが信頼する検察官長から聞いていますから、ファローは安心して夢をヨセフに話したのでしょう。しかしネブカダネザルは、呪法師たちならば弓を解き明かせるはずだと確信がないままですから、こんな要求から始まっているのだと言います。王の不安、騒ぐところはどうしたら静まって平安になるのでしょう。呪法師たちの言葉をですね、少し丁寧に読んでみます。10節と11節を最初に言います。カルディア人たちは王の前で答える。この地上には王の心の内を明らかにできる者は一人もおりません。どんな偉大な権力のある王でも、このようなことを呪法師や呪文師あるいはカルディア人に尋ねたことはありません。王がお求めになっていることは難しいことです。肉なる者と住まいを共にされない神々以外にそれを王の前に示すことができるものはおりません。自分たちができないことへのですね、弁明言い訳でしかないと言えますが、まとめれば彼の語った言葉はこういうことになるでしょうか。私たち自分たちに解き明かせないことは実は他の誰にもできないのです。ましてはこんな難しい問題を尋ねた王様はこれまでどんな偉大な王様の中にもいません。無理です。無理なのは当然です。こんな感じでしょうか。まあ、これでは治世2年目に難しい問題を抱えてしまった王様の怒りを買うばかりです、ね、あれでこんなことを尋ねる王様が悪いんですというようなことを言っているようと聞こえます。この時この呪法師たち、彼らは大切なことを3つ忘れている、抜けている。一つ、彼らは謙遜に自分にはできませんと告白することがありません。他の人と比べながら優秀な自分にもできないことはできないんですよと主張しているだけです。二つ目、自分にできませんけれども神に祈って尋ねるので祈る時間が欲しいと願わなかったことです。3つ目に、王様の不安を取り除くために解き明かせるように神に祈り求めれば神が教えてくださるでしょうとは答えなかった。彼らの言葉を取りようによっては、こんな要求をする、無理な要求をする王様が悪いのですと言っているようなものです。さて、それに対してダニエル、こんなことを語った呪法師カルディア人のために言ってしまえば巻き添えで殺されそうになってしまったのがダニエルたちです。ダニエルはどうしたでしょう。14節では、ダニエルを殺すためにやってきた親衛隊長、全権を持っています。この親衛隊長に、 知恵と思慮深さを持って対応したとあります。そして王様と一見する機会を得ていきました。弁明の言葉でもってかえって王様を怒らせてしまったカルデア人とは随分違います。知恵と思慮深さを持って応対したとは、自分の知恵を誇るのではなく謙遜に応対している様子を表しています。そして機会を得て王様に願い出る、そのことが叶います。そして王様には時間を与えてくれるように願っています。そのすぐ後、友人である花屋たちと祈っていますから、ダニエルは王ネブカドネツァルには自分にはできませんけれど神様にはできるので祈る時間をくださいと求めたのでしょう。できない自分を謙遜に明かし、全能の神に信頼しているのです。そしてその時、そこに神様が働いてくださり、王の心を動かし、ダニエルの願いを王は聞き入れてくれたということになります。そしてダニエルは一人ではなく、同じ信仰を持つ友人3人と祈ります。これは大事なことだと思います。同じように外国で危機に際した時、一緒に祈ってくださると願い出たエステルという人もいました。同じだと思います。そしてダニエルはまず主の憐れみを求めています。この祈りは正しい、そして主は答えてください。まず24節です。それでダニエルは王がバビロンの使者たちを滅ぼすために任じたアルヨクのもとに彼にこう言った。バビロンの使者たちを滅ぼしてはなりません。私を王の前に連れて行ってください。私が王に夢の意味をお示しします。ダニエルは夜が明けると主が示してくださった夢の内容と解き明かしを王に告げるために出かけていきます。ですがその時、24節、ダニエルが殺されそうになった直接な原因とも言うべきものを作ったダビロンのこの知者たちを助けるために動いているということがわかります。そして27節、ダニエルは王に答えた。王が求めておられる秘密を王にお示しすることは、知者や呪文師、呪法師、占星術師などにはできません。彼らには解き明かせない、そう告げますが、彼らを滅ぼそう、彼らを負かそうとはしません。ダニエルが異教の神々を信じることはありませんが、その神々を信じているこの呪法師たちを憎んで滅ぼそうとするのではなく、むしろ助けます。神の憐れみを求めて祈ったダニエルは、憐れみの心で呪王たちにも接していくわけです。28節、しかし天に秘密を明らかにする一人の神がおられます。この方が終わりの日に起こることをネブカドネツァル王に示されたのです。あなたの夢、寝床であなたの頭に浮かんだ幻は次の通りです。一人の神だけがおられ、ダニエルはその神を信じていると告白をして、それから夢について語ります。信仰の告白です。王への説明ですが、信仰の告白でもあります。そして30節が大切になります。この秘密が私に明らかにされたのは、すべての生ける者に勝って私に知恵があるからではなく、その意味が王に告げられることによって、あなたの心の思いをご自身が教えになるためです。夢を告げ、解き明かしを知らせますが、ダニエルは自分を誇りません。自分の手柄にしません。神が教えてくださるのだと告白をします。そして王が見た夢のことも、その夢を解き明かしをするのも王様のためですと告げてから内容に入っていきます。心を騒がした王様の心に平安が与えられるために語るのですと告げるダニエルなんです。 この一言で安心を得たのではないでしょうか。呪法師たちの言葉とは全く反対です。娘の言葉を短くしたいと思います。神と人の前に謙遜になること、神様を完全に信じて信頼し期待して祈る、神様の憐れみを求めて祈る、自分の知恵を誇るのではなく神を褒めたたえて隣人のために使える、このような日々をこの時のダニエルに習って私たちがするとき、私たちはダニエルがそうであったように聖書の神、イスラエルの唯一の神を信じていない人々の間でも信頼する大切な働きができていき、交わりが祝福されていきます。最後にもう47節からのところを読ませていただきます。2章の最後のところにあります。王はダニエルに答えた。あなたがこの秘密を明らかにすることができたからには、あなた方の神こそ神々の中の神、王たちの主、また秘密を明らかにする方であるに違いない。そこで王はダニエルを高い位につけ、多くの素晴らしい贈り物を与え、バビロン全州を治めさせ、バビロンのすべて使者たちを司る長官とした。王はダニエルの願いによってシャデラク、メシャク、アビデネゴにバビロン州の行政を司らせた。しかしダニエルは王の宮廷にとどまった。ダニエルの3人の友人たちもこの出来事の後に高い地位につけられて与えられていきます。信頼されたのです。そして最も大切なことはこの47節で王がダニエルの神こそが神々の中の誠の神、王たちの主だと告白をするところにまで至ったということです。この告白は主を信じて従っていくという点においては十分なものではないかもしれませんが、2章の最初に心を騒がせてここに登場したネブカドネザル王が平安を得て、イスラエルの神について自分から告白するように変わったということは大きなことです。ダニエルはネブカドネザル王に平安を与え、主を証ししました。私たちは謙遜に仕え、主に信頼して祈り求めるものになっていきましょう。その人の周りには平安と平和が広がっていくからです。お祈りをさせていただきます。万物を創造された主よ、新しい日を作られた主よ、あなたのお名前を賛美します。私はあるというものである、このようにご自分の名前を明らかにされ、ご自分の存在を表してくださった神様、ありがとうございます。私たちは神様を求めつつも、誠の神様であるあなたを見つけて近づくことができないものです。そんな私を愛して、私を見つけ、私にご自分を表してくださり、私と関係を結んでくださった神様、感謝します。新しい年に何が起き、どれほどの喜びがあり、どんな困難があるのか、私たちは知ることができません。しかし、あなたは恐れるなと声をかけてくださっていますから、私たちはあなたに信頼し、あなたの恵みとあなたの導きを期待し、立ち上がり、足を進みます。どうぞ聖霊様は私たちの間に働いてください。私たちの足りないところを満たしてください。私たちが互いに謙遜に仕え合い、祈り合い、少し年もあなたと共に神の家族皆で歩めますように。愛する家族と愛する教会の神の家族と共にあなたに従って歩み、 歩み続け、あなたに潤されていくことを期待しています。信じています。あなたを喜び賛美します。イエス様、あなたを愛しています。この拙い小さな祈り、私たちの救い主イエス・キリストのお名前を通して御前にお祈りします。アーメン。